今朝与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。マタイの福音書10章5節から10節です。マタイの福音書10章5節から10節、新約聖書17ページになります。お読みいたします。イスラエルはこの十二人を使わす際、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に入ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに犯されたものを清め、悪霊どもを追い出しなさい。あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさい。銅巻に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはいけません。袋も二枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからです。以上のところから人たちの心というテーマで清香先生に御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。今日もいよいよ天気ですけれども、まあ、気の目時でもあり、体調を崩しやすい時期かと思いますので、互いのことも覚えてですね、祈ってまいりたいと思います。今朝もマタイの福音書10章を読んでいただきました。イエス・キリストは先に12人をキリストの使徒として選び任命をしました。まあ、この使徒というのは目的を持って使わされた人々のことでもあります。じゃあこの選ばれた12人の使徒たちの目的は何だったんだろうか。キリストは何の目的を持ってこの12人を選ばれたのかとなるわけですが、まあ、それは明白であり、福音宣教のためということでもあります。今日はそのことを見てまいります。まず一つはこの使徒たちの宣教地といいますか、宣教する場所ということがあります。聖書ではこうあります。イエスはこの十二人を使わす際、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に入ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさいとあります。ここでイエス・キリストは宣教すべき地として語るわけですが、まず異邦人の地に行かないようにと言います。まあ、ユダヤ人以外のその人々のところですね。またサマリア人のところにも行かないようにとこう命じられました。当時のユダヤは、まあ、大きく三つの地方に分かれていましたが、北からガイラヤ地方、そしてサマリア地方、南のユダヤ地方となるわけです。このガイラヤ地方は今イエス・キリストたちがいるところでもあります。ユダヤは都エルサレムのあるところでした。その北と南の間にあるのがサマリア地方であったわけです。このサマリアに住む人々はサマリア人、サマリア人と呼ばれたりして、生粋のユダヤ人の人たちとは区別されてもいました。そして悲しも両者は仲が良くなかったわけです。まあ、というのはサマリア地方は紀元前の721年にアッシリアの国によって占領されですね、多くの人々がアッシリアに連れて行かれ、それとともにアッシリアやその他の外国から多くの人々が移住してきて、そしてユダヤの人々と、まあ、そのように一緒になってしまったわけですね。それ以来ユダヤとは違う、まあ、文化あるいは宗教に染まってしまった。そのためにユダヤの人たちはサマリア人のことをですね、嫌い、互いに交わりを しないようになっていたわけです。まあ、そのことはイエス・キリストが話されたあの良きサマリア人のお話にも出てまいります。旅の途中で傷つき倒れたユダヤ人を助けたのは同じユダヤ人ではなくて意外にもサマリア人であったということでした。またイエス・キリストがサマリアを通った時にサマリアの女性に水を求めたことがありました。すると彼女は言うわけです。ユダヤ人のあなたがどうしてサマリア人の私に水を求めるんですかと問いかけた、そんな場面もあります。まあ、それに両者はそんな関係にありました。まあ、少し横道に入りましたが、いずれにしてもイエス・キリストは人たちに異邦人の土地やあるいはサマリア人のところでまず宣教することをしないようにとこう言われたわけです。でもなぜイエス・キリストはそんなことを命じられたんだろうか。差別主義なのか、あるいは外国人排斥なのかとなるわけですが、決してそうではないわけですね。イエス・キリストがそのように命じられたその理由がありました。その一つの理由は、それは今宣教するこの開始、宣教の開始においては宣教地を絞る必要があったということでした。すなわち12人というですね、限られた人数、限られた時間、限られた力ということを考えるとき、開始するにあたってはまず宣教地を絞ってということがありました。しかも人たちはまだ伝道訓練中の、まあ、力不足なものでもあるわけです。人として選ばれたばかりであり、宣教の訓練あるいは教えるという訓練においても十分とはまだ言えなかった。それこそインターン中のようなものでもあったわけです。また12人でしかも限られた時間の中では、事実上ですね、ガリラヤ地方に絞らざるを得なかったということがありました。力を分散することは、まあ、効率的ではなかったわけです。もちろんやがてはそこから働きが広がっていくわけです。まあ、そんな選挙の開始においては選挙地をある程度絞るということがありました。またもう一つは、やはりまずユダヤ人たちに宣教をという面もありました。限られた中でのスタートであり宣教地を絞るにしても、じゃあなぜサマリアではなく、なぜユダヤではなく、なぜとなるわけです。サマリアを低く見ていたのかとなるわけですが、決してそうではないわけですね。それはまずユダヤ人たちに宣教するということでした。というのは、たとえ今はですね、いろんな状態だったとしても、本当に全ての人に福音をもたらすために選ばれた、まあ、器であり選ばれた神の民でもあったからでした。まあ、こうしてキリストはまず異邦人の地でもなく、そしてサマリアでもなく、というそのところにおいて宣教をしなさいというわけです。まあ、これはあくまで当面の開始の時期のことであり、やがてイエス・キリストは後に弟子たちに命じました。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、あらゆる国の人を弟子としなさい。そして確かに福音は全世界に後に述べ伝えられていくことになりました。今私たちがそれぞれ置かれているところに今使わされてもいるわけです。まあ、こうしてイエス・キリストはまず十二使徒たちに対して宣教の始めにおいてはその宣教地を絞るように言いました。で、第二にはこの使徒たちの技、働きということがあります。七節以降にありますが、行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、サーラトに侵された者を清め、悪霊どもを追い出しなさいと、人たちの働きのことを、技のことを語られました。キリストは人として 使わされた彼らのなすべき働きについて語られるわけですが、彼らのなすべき大事なことは何よりもメッセージを語る、福音を語るということでした。そのメッセージの内容は、天の御国が近づいたと述べ伝えなさいとあります。天の御国が近づいた、このメッセージはイエス・キリストご自身も公の働きを始めた時に語られたことでした。イエス・キリストは言いました。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。これがキリストのメッセージでした。そして、使徒たちもこのキリストの語られたメッセージを語りなさいということでした。使徒たちは自分の語りたいこと、自分の思想やただ考えを語るものではなく、使わされたものとして使わした方が語れと言われたことを語るということでした。これは今日の私たちの語ることにも同じでした。教会もあるいは牧師もそうですが、決して自分のメッセージではなく聖書を語るということがあります。ある方が引っ越しをして、引っ越し先の近くの教会に行きました。そしてその方が言われたことは、その教会の牧師の礼拝説教は聖書を語るのではなく、ほぼ世間話のようなものでがっかりしましたということがありました。でも教会は聖書のメッセージを語らなければならないわけです。本当に昔ですね、以前ビリー・グラハムという、伝道者がいて、日本においてもですね、後楽園やいろんなところで大きな集会もしました。その彼の説教は聖書は語るということでした。いろんな話をしても聖書はこう言いますということでした。そしてそのメッセージは多くの人々の心を捉えたわけです。人たちの語ることは天の御国、神の国が近づきましたということでした。そして悔い改めなさい、罪を悔い改めなさいということでした。神の国とは主の祈りにおいても見られたように、神のご支配ということでもあり、救い主が来られて救いがもたらされ、神の支配がその人々を治めるということでした。神が主となってくださる。だから罪を悔い改めなさい、これがまさにメッセージでもあったわけです。そしてもう一つは、弟子たちは病人を癒し、死人を生き返らせ、サーラトに侵された者を清め、悪霊どもを追い出しなさいということでした。これらは人たちに特別に与えられた賜物でもありました。与えられた働きでした。これらの働きは旧約聖書においては、やがて来られる救い主、その方はこのようなことをなされる、病人を癒し、死人を生き返らせ、サーラトに侵された者を清め、悪霊を追い出す、これがやがて来られる救い主の証であるということでした。偽の預言者たち、あるいはそういったものではなく真の救い主の印でした。そしてキリストは確かにこの御業をなされました。そして今今度はキリストが選び立てた人たちにこの御業を行う力を与えられました。そして人たちはこの技を行い、人々は確かにこのイエス・キリストこそ救い主と知ることになりました。そのような人たちの働きということがありました。そして三つ目は、人たちの心でもあるわけです。人たちのあるべき心について語られました。八節以降にあります。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。銅巻きに金貨も銅貨も入れていってはいけません。袋も二枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからですとあります。ここには使わされる人たち、 弟子たちの心得があります。一つは犠牲を惜しまずにということでした。キリストはあなた方はタラで受けたんだからと言います。まあ、これはどういう意味だろうかなとなります。それは弟子たちにしろ私たちにしろですけれども、救いを自分の力で得たものでもない、自分で何かを成してその代償を払って得たものでもない、何か修行をしてですねその報酬として救いを手に入れたものでもない、それこそ神の恵みとして、恵みのゆえにただで救いを得たというわけです。その素晴らしい救いを惜しまずに人々にまた与えることでもあるわけです。もし福音宣教でお金儲けをしようと考えるならば、それはとんでもないことでもあるわけです。そしてまた私たちが福音を知らされて救われるためにも、多くの人々のそれこそ無償の犠牲があったということもあります。それらによって私たちも救いに導かれました。だからあなた方も人々の救いのために犠牲を惜しまずに労しなさいというわけです。私たちは救いをタラで受けており、またそれに福音を知り救われるためには多くの人々の祈りやあるいは労苦犠牲がありました。本当にそのために労してくださった方々のそういった多くの祈りと犠牲がありました。まあ、考えれば案内を作るにも、またそれを配布するにも、そのための経済的な必要も、また本当に労苦がありました。私たちはそれに対しての何の支払いもせずに受けているわけです。改めてそこにおいては、この受けるよりも与える方が幸いであるとの御言葉を思います。私たちは福音を、またその救いを本当にタラで受けたわけですから、本当に犠牲を惜しまずに、また私たちもそのようにと言われます。もう一つはまた神への信頼ということもあります。キリストは人たちに言われました。銅まきに金貨も銅貨も入れていってはいけません。袋も二枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからですとあります。私たちの旅行の姿を思うとどうだろうかとあります。それこそ大きなスーツケースにあれやこれやいっぱいに詰めて出かけていきます。いろんなものを持っていきます。あれも欲しい、これも必要だ。なのにイエス・キリストはここでこのようにとんでもないと思えるような姿で出かけなさいというわけです。そんなバカなと言いたくなるかもしれません。でもキリストは人たちに余分なあれやこれやを持たず、最小限必要なもののみを持って出かけなさいと言いました。なぜならキリストはここで働く者が食べ物を得るのは当然だからですと言われました。まあ、この言葉は神のために労する者たちがその必要なものを受けるのは当然であるというわけです。聖書は他のところでもこう言います。主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを受けるように定めておられますと言います。福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを受けるように定めておられる。これは福音宣教を生活の糧としてということではないわけですね。あくまでも福音のために労する者はその働きをするゆえに支えを得られるようにということでした。伝道者だから人だから霞を食べて生きようということではないわけですね。その意味では働き人の日々の糧を教会は支える責任があるとも言えます。同時にこのことは神がその必要を備えてくださるということでもありですね。神の約束でした。ですから働き人はこの神への信頼に立って歩む、 神が必要なものを与えてくださるという、その信頼に立って歩むという姿勢は、やはり弟子たちにも必要でした。まあ、昔のあり方が良いということでは決してないわけですけれども、例えば昔のこの牧師招聘においては、牧師たちはですね、教会が例えば使者をいくら与えてくださるかとか、あるいはあれやこれはどうなっているんですかという、そんな問いかけもせず、本当に祈りの中で教会に赴きました。それこそ行き先も知らないで出て行ったアブラハムのような信仰に立ってのことでした。でも今日のですね、牧師招聘においては社会の会社と同じように、例えば牧師の社費はいくらか、休暇はどうなのか、社会保険はどうなのか、住まいはどうなのか、さまざまなことの提示を求められることも多くなってまいりました。ある教会では牧師を招くときにですね、その人からですね、社費はいくら以上くださいと言われて、まあ、驚いたという話もありました。もちろん昔のように何も話さず黙って来いというやり方がいいとは決して言えないわけです。働き人を迎えるにあたってはさまざまなことの配慮をし、やはりきちんとなすべきところでもあるわけです。まあ、教会の姿勢でもあるわけですが、ですが牧師の側にはさまざまなそういった計算やそういったものではなく、御心ならば神がその必要を備えてくださるという信仰に立って、そして赴くという姿勢も必要であるわけです。この時の人たちが使わされてまいりましたけれども、彼らもまた本当に神が必要なものを備えてくださる、本当にそのことで出かけていくようにと言われていたわけです。まあ、以上私たちは今置かれているところの宣教師として、そして神の恵みによりただで与えられたものとして、その福音をまた本当に犠牲的にも与えていくことに必要があります。また多くの犠牲によって私たちも救われたわけですから、その地によって福音宣教を厭わずになっていきたいと思うんですね。また神が必要を備えてくださる、その信仰に立って福音宣教にも励んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。あなたが12人を選び宣教のために使わされました。神様、本当に彼らがキリストの言葉に従い、その地にあって宣教に励み、また多くの宣教の礎となったことを思います。神様、どうぞ私たちもまたその思いを持って、この東嫁の地にあって、大宮の地にあって、また西嫁の地にあって、またこの日本の地にあって、福音宣教に励むものとして導いてくださりをお願いをいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。